Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I really wanna stop. 家事育児に忙しいママや忙しく働く女性の皆さん、
ワクワクした毎日を過ごしていますか？この先どんな人生を送りたいですか？幸せはお金では買えないというけれど、お金を味方につけることで人生の選択肢が広がっていきますよね。
この番組では女性目線のお金のノウハウをお届けして、輝きたい女性を応援していきます。私たちと一緒に目指せマネー美人。皆さんこんにちは。輝きたい女性を応援する目指せマネー美人第29回目の放送を、ここ西宮北口のつながりっちょラジオからお送りいたします。パーソナリティは私亀井恵子と
水野恵子の
ダブル恵子でお送りいたします。今日も楽しんで聞いてくださいね。さて水野さん、
はい、
第3戦どうしたんですか？その
変でしたね
ちょっとびっくりしましたね。もう10月も第3週目に入りました。
なんか早いなと思って、
うん、ちょっと秋に、
ね、秋になってね、ちょっとしんみりしてる感じ、うん、
憂いたんですかね、うん、はい。では秋といえば、まあ、先週ね、食欲の秋っていう話をしましたよね、うん、じゃあもう一つ秋って言えば
読書、
うん、そうですね読書の秋ですが、うん、まあ、水野さん今週って言いますか、ここ最近何か読まれた本ってありますか？まあ、
ここ最近じゃないんですけれど、はい、あの比較的印象深かったのがインプット大全ってね、
あ、はい、
アウトプット大全も読んで、まあ、インプット大全読んで、はい、まあ、ちょっとセミナーなんかも気に入ったところがすごい、あの印象的だったんですけれど、はい、そんな話でもいいですか？
あ、いいですいいです、ちょっと聞きたいです。
なんか読書の秋っていうと、たくさん本を読んだ方がいいってね、何冊読んだとか、月何冊読んでって、あ、すごいってなるじゃないですか。でも実は例えば10冊読んでも自分の身になってないと、100冊読んでも実はあんまり意味がないというか、勉強したつもりになってるっていうことで、実際にはまあ1冊でもちゃんと自分の中にまあ落とし込んで、まあそれをアウトプット、人に例えばこの本ってねこうなんだよとか人に伝えたりとか、まあ SNS でね発信したりとか、そういうことによって初めて自分の知識になるっていうところで、あ、本ってねこういうふうに読めばね、あの意識を持つと違うんだなということで、読み方のポイントとしては、最初にパラッと目次をめくって、で自分の興味あるとこを3つぐらい選ぶんですって。でそこだけをまず読む、
はい、
3つ選んで読む、そしてもう1回パラッとめくって読み出すと、要するに中に何が、はい、書いてあるのか分かるので、すごいね速度が変わります。読む速度が速い、本当に。
あ、そうなんですか、うん、今じゃあそういう見方をしてるんですか、
う
ん、
そう。だからね、よかったらね、そういうのを皆さんもぜひ、
はい、参考にしていただいて、
はい、
はい、読んでみてください。はい、では、今週も、楽しんで、はいはい、お聞きください。FM ギグ、
輝きたい女性を応援する、
目指せマネー美人。はい、では、今日も始まりました第29回目の今日は、保険の活用についてお話をしていきたいと思います。 で、まあ、保険っていうとね、なんか皆さん結構入っていらっしゃりたいとか、うん、でもまあどういうふうな活用っていう観点ではあまり考えていないかもしれないので、うん、今日はちょっとそういう切り口でお話をしてみたいと思っています、うん、でその中でも、まあ、今回は資産形成という観点でまずは外貨建ての保険についてお話をしようかと思っています、
うん、なんか資産形成っていうとね難しそうなイメージがありますけれど、
そうですね、で、まあ、よく私もあのお客様とお話するときに、うん、まあ、将来の資産形成をしたいんだけど、うん、株式とか投資信託とかちょっと変動するものはちょっと嫌なんですって言われる方もやっぱり結構多いんですね、うんうん、で、はい、でそういう方にはまあこういう外貨建ての保険っていうお話をするんですが、うん、水野さんはいかがですか。
まあ、あの外貨建て保険ってすごくあのファイナンシャルプランナーの中でもあの、ね、いいと思う人もいればいやそれはちょっと違うんでしょうって結構賛否分かれるんですけれど、はい、あのやはり投資みんながみんな、ね、あのできるわけではない、まあ、知識は分かっていても実行ができない方っていうのもいらっしゃるので、はい、あのそんな中で、どうでしょう、定期預金よりも何かね投資というかやってみたいというところで外貨建てのこういった保険も、まあ、一つはありかなとは思って私はね思ってますけれど、
はい、はい、私も思っています、
はい、
では、まあ、実際にじゃあその外貨建て保険って言ってもどんな種類があるのかっていうところなのでそこをちょっと今からお話ししたいと思うんですが、うん、まず一般的には、まあ、死亡保障ですね、うん、まあ、保障を得ながらちょっと積み立てをして、まあ、資産形成をしていくというものと、うん、あと個人年金ですね、まあ、国からもらう年金に、まあ、上乗せをするために保険会社で、まあ、個人で、自分でその個人年金の、商品に入って、まあ、積み立てをしていく、そして例えば65歳から10年間に分けて受け取るという、まあ、個人年金というのがあるんですが、うん、まあ、これを円ではなくて外貨ですね。
うん、昔で言うと例えば、はい、どうでしょうね、円でずっと個人年金もやってって、まあ、それが結構ね本当に 30年前ぐらいから始めた人なんか600万ぐらい払うと1000万ぐらいね年金としてもらう方とかいらっしゃいましたけど、ね、
はい、
今はそれがないですよ ね。
そうですね、本当に 2,30 年前ってすごくね日本の金利というか利率も良かったので、うん、本当にさっき言われたみたいに600万が1000万になるっていうこともあったんですが、うん、じゃあ今の時代ねどうかっていうと金利が低いので、うん、なかなか難しいというところで、じゃあ外貨なんですが、じゃあなぜ外貨かって言いますと、まあ、外貨っていうのは、まあ、アメリカの米ドルとか、うん、オーストラリアの豪ドルとかっていうのを指すんですけども、あの実際に、アメリカとかの方が例えばアメリカであれば結構利率がやっぱり日本に比べて良かったりするんですね、うん、
国の金利がね
そういいですもん ね、
はい、まあ、日本がちょっとね、
うん、そうですね、もう今 1% もないような中で、うん、でもアメリカだと、まあ、2.5 とか 3% とかっていうところなので、うん、まあ、これがずっと続けていくと、まあ、結構増えるっていうところはイメージできるかと思うんですね、
うんうん、
で、そういうところで、まあ、あのドル建てっていうところで積み立てていくんですが、うん、でもなんか外貨で積み立てるっていうと、うん、ちょっと何かイメージが、
まあ為替でしょ
う
ね、
うん、そうですね、なんかこう動くじゃないですかっていう、う
ん、日々変わりますもん ね。
そうですね、だから動くとやっぱり結構やっぱり日本人って怖いなって思ってしまうかもしれないんですが、うん、でも動くということはなんかその、まあ、よくデメリットって思われるかもしれないんですけど、うん、メリットでもあるんですね、
うんうん、
で、まあ、何がメリットで何がデメリットかっていうと、うん、あの保険に外貨建ての保険に入るとまずまあ設計書っていうのを作りますね、うんうん、でそこに何歳になったらまあいくら受け取れますよっていうのが、うん、まあ、ドルベースでも明記されているので、まあ、そのドルは受け取れるんですが、私たちってあんまりドルで受け取らないですよね、
うん、普通だと、まあ、例えばそれが円建ての設計書だと、まあ、リアルにその金額が受け取れてイメージが分かりやすい、はい、
湧きますね、
湧きますね、はい、でも外貨建ての場合、まあ、最初おっしゃってたような積み立ての場合だと全部ドル表示になるってことですね。
そうですね、うん、じゃあこれってじゃあ円でもらったらいくらなのっていうのってやっぱ分からないですよね、うん、でそれをまあ円に換算して最終的には受け取ることになるんですが、うん、その時に円高なのか円安なのかによって円で受け取れる金額が変わってくるっていうところです、
うんうんうん、
で 円高と円安ってちょっとね分かりにくいかもしれないんですが、うん、例えば今、1ドルいくらぐらいですかね。
106とか107ぐらいですかね。ですよね、
はい、そうすると今、まあ1ドルを円に交換しようと思うと106円とか107円とかなんですが、うんうん、これが、まあ、円高だとすると、うん、例えば円安になるとこれが1ドル120円、
うん、一時120円ぐらいでしたもん ね。
そうですね。そうするとあ1ドルで120円受け取ると、うん、なんかちょっといいじゃないですか、うん、ということで、うん、その今、その設計書に明記されているものにその為替をかけるので、うん、まあ、結構円安の時に受け取ると、うん、割と運用でも増えて、うん、で為替でも増えてという形で、うんうん、まあ、結構ダブルで増えるっていうこともあるんですね、
う
ん、
まあ、運用っていうのはあのさっきおっしゃってた、国の、アメリカの米ドルだったら米ドルの金利、これがずっとあの回っていくイメージですかね。
はい、そうですね、うん、はい、でもし円高だったらどうするのっていうのをよく聞かれるんですけど、うんうんうん、円高だったら一応外貨でも受け取ることができるんですね。
うんうんうん、外貨ね、旅行の時とか海外旅行とか使える。
そうなんです、そうなんです。ちょっと為替影響しないので、で、あ、今までよく頑張りました、うん、じゃあこのお金でハワイに行きましょうか、うん、とかって言って ね、すごい、ね、楽しみもあるかと思います。はい、こういうことで、まあ、為替も メリットになるかもしれないし、うん、まあ、デメリットになるかもしれないっていうところなんですが、うん、でも最近ちょっといろんな活用法っていうのを考えてみたいと思うんですが、うん、はい、何か水野さんってこうドル建てのものを活用とかされてます？
よくお客さんでもいらっしゃるのが老後の資金とか、
はい、
まあ、最近で言うとちょっと教育費をどうしようかなってね考える方なんかもいたりします
かね。そうですね、やっぱり結構多くの方が学資保険、うん、あの、うん、お子さん生まれたらね、うん、やっぱりこう大学のために学資保険っていうのを考えられるんですけど、うん、今円建てのものってやっぱりなかなか増えにくかったりするので、うん、結構ねやっぱり学資保険で使われる方も増えてきてる、う
ん、ただまあ絶対にねその時にドルで受け取る時に、まあ、円安になってればいいけれど、はい、かなりね円高に触れちゃった時には大丈夫かなっていうところもね、はい、そのあたりはしっかり見ないといけないですかね、はいはい、
まあ、使われる 2、3年ぐらい前からねちょっと考えられたらいいですね。
あとはそうですね、退職金なんか結構最近銀行でご案内されるケースなんかはお客さんでも結構いらっしゃいますかね、はい、
あ、そうですね、うん、で結構なんかそのまとまったお金がある方は、うん、まあ、まとまって、まあ、一時金という形で一括で、うん、まあ、保険料を納めてっていうケースも増えてるかと思うんですが、うん、でその一つがまあ相続で使う、うん、
相続、
はい、というところもまあ今増えているんですね、うん、で生命保険のいいところは、うん、まあ、相続であれば相続税というのが、うん、まあ、税金としてあるんですけども、うん、まあ、非課税枠も決まっているんですが、生命保険でも一応非課税枠があるんですね、
うん、リスナーの皆さん大丈夫でしょうかね非課税枠ですね。例えば、はい、財産が3000万ぐらい現金でキャッシュが親が亡くなった時、はい、3000万あります、でこのまま3000万持って結構別居してるとなんていう税金かかっちゃうケースもあるんですよね。はい、でさっきおっしゃってたこの中で一部を保険に変えておくと、500万かける法定相続人ってことは例えば兄弟2人いるとすると、はい、まあ、1000万円は、税金かかんない、2000万に対してだけ税金かかるよ、このイメージですかね。
そうですね、うん、はい、でこれがちょうどね私の母の場合がそうなんですけど、うん、私も、兄弟2人で、うん、で、まあ、父が亡くなってで母が、まあ、自分の相続のために、うん、で、1000万円の保険500万円かける私たち2人なので、うん、1000万円の保険にまず入ったんですね、うん、一括で。そうすると、まあ、亡くなったら1000万円降りてくるので、うん、非課税で受け取れるんですが、で外貨建ての保険を今回使ったんですけど、うん、これは、年に1回母にもお小遣いが出てくる保険なんですね。
いわゆる利回り分の、はい、ものがもらえる。
そうです、そうです。
いずれ将来もらえるんじゃなくて今ももらえてるんですね、お母様は。
そうです、そうです。だから母は自分でお金を入れたけども自分も楽しんでいるっていうところなので、うんうんうん、やっぱり1000万入れると、まあ、十数万ぐらい出てくるので、うん、なんかすごく喜んで使っていたりしますので、うん、結構ね相続を考えるだけではなくて、うんうん、こうやっぱり楽しんでいただくっていうところもいいかと思います。
そうですね、退職金なんかもうそういう方 多いです ね。やっぱりそのなんでしょう、年金生活とかになって自由なお金、まあ、生活費はなんとか工面できてもちょっと余剰資金が欲しいよっていう方は投資信託をする方もいれば、ちょっとそこには抵抗があって、まあね、一時払いの外貨こういった保険を使って年間受け取る、
はい、
こんな感じ、
ね、そうですね、一旦楽しみがあるっていうのがいいですね。それで旅行も行けたりしますので、
はい、
はい、ということで、まあ、前半はこの外貨建ての保険というところの活用法をお話しいたしました。ではここで1曲、水野さんの選曲でファンキーモンキーベイビーズのヒーローをお聴きください。モンキーベイビーズのヒーローお聴きいただきました。
いいですね、はい、ノリノリ、
はい、水野さん好きな曲ですか、ね、うん、
さああれですよね、やっぱり結構ドライブするとき、曲選びね、
はい、
セレクトねしちゃいますね、
大事ですね、
うん、私の曲結構ドライブの曲が多いかもしれない。
あ、いいですねなんかこう光景が浮かんでくるのでいいですねはい、今回は、前半は、外貨建ての保険の活用についてお話をいたしました、うん、では後半はこれもちょっと結構皆さん知りたいところかと思うんですが、医療保険についてお話をさせていただきます、うん、で医療保険を取り上げたのは、医療保険はここ数年ですごく内容が変わってきてますよね、うん、
変わります ね、
水野さんは何か医療保険入っていますか、
うん、私本当はあの最低限の日額5000円とかいうので、はい、まあ、ちょっとあの健康給付金って10日以上入院しないと、あの5年ごとに5万円戻るとかね、そんなようなものに入ってますかね、まあ、最低限っていうところですかね、
はい、
う
ん、いいですね、その、返ってくる給付金の結構なんか返礼率は良かったりとかしますね、戻ってくるのって、うん、 ていうのを私も思いました、はい、で私も入ってるんですけど、うん、私はまあ独身なので、うん、まあ、今後ですねもし病気にかかった時に、うん、もしその時私お金がないかもしれないということがあるかもしれないので、うん、1億円をそうですなってればいいんですけど、なので、まあ、本当にこうもしお金がなくて治療が受けれないっていうのが一番嫌だなと思ったので、うん、私はまあ二次額1万円 で、うん、でまあ、いろんなものをまあ特約でつけて、まあ、結構手厚く準備をしているんですね、まあ、がん保険とかにも入っていますし、うん、ということで、まあ、皆さんもあのご自身に本当に必要なものが何かっていうところを考えて、うん、まあ、保険に入っていただきたいと思いまして、今日はまあその、ね、ちょっとここ数年変わったところの医療保険についてお話をしてみたいと思います、
うん、私もちょうどねもう本当今月何回かこの話をずっと研修でしてるんですけれど、はい、もう国の保険がすごくね日本って厚い、
はい、
普通に病院行っても3割で負担済むし、ね、あの高額療養費って1ヶ月ね医療費100万かかってもやっぱり9万弱ぐらいで治療費としては済むとか、
はい、
あとは、健康保険会社員の方だったら、お給料の3分の2ぐらいですけどね1年半ぐらい続くよとか、ま、私ペット飼ってるんですけど、はい、この場合はもう 100% ですからね。
そうですね、
だからやっぱ人間って健康保険ねきちんと納めていればそれだけやっぱり国の保障だけでもあるかなと、まあ、これが本当75ねうちの母なんか75になって1割ということでね、はい、随分負担もまた減っているというところで、はいはい、まあ、そこも分かった上でプラス自分でねいくらまで入るのかっていう感じです。
そうですね、はい、でもやっぱりだからじゃあどんな感じで入るかっていうところがちょっと結構難しかったりしますね、うん、でもなんか中にはね医療保険もいらないわっていう人とか、うん、
いますいます、うん、で若い子は入ってない子も多いんじゃない
ですか、ね、うんうん、あとはなんかこう共済の安いものでいいわってなんか言われる方もやっぱ結構多いんですね、うん、でもまあもし病気になった時に、まあ、本当に何があればいいのかっていうのを考えて、まあ、選ぶと、まあ、本当にどれがいいのかっていうのが選びやすいんではないかっていうふうに思ってるんですが、うん、そこでちょっとまず仕組みの方から簡単にお話をしていきます、はい、で、まあ、医療保険に限らず保険はそうなんですけど、まず主契約というものと特約というものに実は分かれているんですね、
まあ、主契約が、まあまあ、中心それに入らないとダメなものっていう感じですかね、
は
い、
医療保険の場合は、まあ、入院したらいくら出るとか、うん、手術したらいくら出るっていうのが、まあ、主に主契約って言われてるんですが、うん、あと特約っていうのはその上に自分の必要なものを上乗せしていって、うん、まあ、自分に必要なものの保険を作るっていうところなんですが、うん、結構今時も特約っていろいろ変わってきてて
特約だにやっぱりあれですかねこの特約が多すぎるからね、はい、余計に保険がわからないとかね
確かに
言われちゃうかなと思いますけどね。
そうですね。で最近結構なんかこう今時って思うのが、うん、最近ってこう入院をしたとしても、うん、割となんか短いですよね入院って
短いですね30日平均いかないぐらいでしたっけ、
は
い、
そうですねなんかね、データでは2018年で、16日ぐらいにで 20年前はその場合の32日ぐらい入院してたらしいんですけどもうそれぐらいも短期になってしまっている、はい、ですからあんまりねこう手安く長いもので備えてもっていうところがあるんですが最近のものはもう入院したら即刻もう5日分とか10日分とかまとまって出てくるんですね、うん、
CM やってますね、うん、セブン
ですからなんか日帰り入院でももう一律5日分出ます、うん、なのでもし日が1日5000円入院したら出るよっていうのが入っていれば2万5000円がもうそこで支払われるということで結構今短期入院に特化しているものってのが増えてきてますね、うん、であとは、まあ、日本人の結構病気にかかる、まあ、三大疾病と言われるもの、
うん、がんと、
はい、
急性心筋梗塞脳卒中、
はいはい、そうですね、うんうん、まあ、一番ねなんか皆さんかかりやすいのが、うん、ちょっと今範囲が広がっていて、まあ、これ保険会社によってもねちょっと違うんですけどももう急性心筋梗塞がもう少し広くなって心疾患ですね、うん、心の、まあなんか病気そして脳血管疾患脳卒中だけではなくて、まあ、脳全体の、まあ、疾患っていうところも、うん、まあ、手厚くなんか出るようになっていたりとかしているので、
あれですよね 狭心症とか急性心筋梗塞とかねだと出ないですもんね。
出ないですね。
だから心疾患とか広げるっていうところは、はい、やはりそういうなんでしょうなってる人、まあそれこそ急性心筋梗塞脳卒中だけではないそういうかかる人も増えてるっていうことですかね。
そうですね、はい、やっぱりなんかその、急性心筋梗塞とか脳卒中以外の、まあ心臓の病気とか脳の病気の人って、うん、さっき言われたみたいに本当にこう増えているので、うん、まあ、こういう幅広いものにもし今から入られる方見直ししようかなと思う方はちょっとこういうところも気をつけて見ていただくといいかもしれませんね、
うん、もうでもねそう言ってもがんは入院短いですもんね。
そうですね、はい。でまあ、今まではがんだったらがん保険に入らないと、うん、まあ、そのがんにかかった時の、まあ、一時金っていうかバンとまとまったお金とか入院とか出てこなかったんですが、うん、今は医療保険にも特約でつけれることができるようになったりとか、
自由につけたい人はつける、はい、じゃあがん保険を別に入ることなく医療保険に例えばがんの特約をつけるとか、さっき言ってた三大疾病の特約をつけるとか、まあ、特約というのはなったら一時金が10万とか100万とか払われる、はい、このイメージですね。
そうですね、うん、そういう形でまあ自分がこう必要なものをこうカスタマイズしていくっていうところもいいと思いますし、あと、まあなんか介護もね今ちょっとついてる保険とかもありますので、うん、本当になんかこう自分の、必要っていうか心配な状況に応じて、うん、本当にこう作っていただけることができるのが本当に今時のものかなっていう感じがします。
うん、ね、やっぱりまずはスタンダードで最低限どこがっていうところから、はいはい、あとはまあニーズに合わせて積み木のようにまあ乗せていくっていうところですかね。
そうですね。で本当にまあ必要なもの必要なだけ入るっていうことで、うん、まあ、そんなに保険料も高くならないと思いますし、まあ、今最近ねちょっとずつ保険料も安くなっているっていうところもありますので、うん、まあ、一度何社かこう見比べていただいてご自身に合ったものにまあ入っていただくのがいいと思います。
うん、最近の、ね、医療事情という感じですね。
はい、そうですね。で、まあ、随分前に入っていらっしゃる方っていうのも、まあ、一度、まあ、今のように新しくなっているのを一回見られて、うん、でやっぱり、ね、今はなんか使わないからって言って、まあ、先に使うものなので、うん、一回、ね、そういう最新のものっていうのもちょっと見ていただいたらいいかと思います。で、まあ、保険に関してはやっぱりいろいろね、なんか分からないことも多いと思うので、うん、よかったらまた質問とかいただきましたら、うん、またこういうコーナーでお話しさせていただきたいと思います。はい、はい、では後半は、医療保険、保険の活用の医療保険のお話でした。FM ギグ
輝きたい女性を応援する目指せマネー美人。
はい、今週は保険の活用についてお話をしました。まあ、いかがだったでしょうか。
買い立てについてもそうですし、医療保険についても、はい、結構やっぱり変わってますよね。
変わってますね。
ここ数年で、ね、保険も円建てのものがほとんど案内されるのが外貨に変わってきたり、はい、医療保険もねなんか少しずつ特約が多くなるものっていうのが増えてきてるので、はい、やっぱりそれこそねやっぱ基本というか知識っていうのを知った上で、まあ、最終的には自分で保険も買うっていう ね、
そうですね、
大事ですよね、
はい、結構大きな買い物って言われてますからね、うん、はい、じゃあ皆さんもこれで活用していただけたら嬉しく思います。
はい、
はい、さて、イベントのご案内です。もう明日になってしまいましたが、ね、はい、明日、19時から、あ、すみません、明日、朝昼晩と私たちセミナーを行います。
10月17日の木曜日ですね。
はい、そうですね、はい。で、キャッシュレスの活用とか、あとふるさと納税、そしてイデコの活用とかっていう形で、まあ、今回少人数で行いたいと思いますので、ぜひ皆さんなんかね参加していただけましたら、
う
ん、
大阪の方ねだけになっちゃいますけれど、
はい、
ぜひお待ちしております。
はい、 リスナーの皆さんからの気になるというお金の悩みであったり、私はこんな風にしていますっていうコメントもどしどし番組までお寄せください。マネービジン1@gmail.com で、もしくは、LINE アットまでよろしくお願いします。この番組は女性が前向きに、そして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたもマネービジン。Talking to